おはようございます。高原剛一郎です。実は私は年がら年中旅をしております。国内旅行はもとより海外にも旅行に出ることが多いんです。この旅行にあたってどうしてもしなければならないことの一つは荷造りなんですね。パッキングです。私はこれが大変苦手なんです。と言いますのは、行く限りは不便したくありませんので、あれも持っていきたい、これも持っていきたい、それも持っていきたい、欲張りなんですね。しかし同時にできるだけ軽くしたいんです。軽くするためには荷物を減らすしかありませんね。荷物を減らすと持っていくものを制限しないとダメですね。でも持っていきたいという。いつもこのジレンマに陥るんですね。さて、旅行の予定のない子供たちは、荷造りしてる私を見、お父さん大変だなぁと言って傍観しています。ところで、私たちは皆、例外なし、一生の最後に旅に出ます。それは、死後の世界への旅なのです。肉体から抜けた魂は、死後、神の前に行きます。そして、永遠の天国か、永遠の地獄のどちらかに行くのです。ところが、キリストを信ずる前、私は一番肝心な、この人生の最後の旅の準備をしないままに生きておりました。何か旅の予定のない人のように生きていたのです。しかし、死はそれを考えている人にも考えていない人にも必ず訪れるものです。大切なのは、この死という旅の準備なんですね。さて、キリストはこのように語られました。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその上に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。ここでイエス・キリストは人生を建物の建築に例えて語られました。実はこれは日本人もよく使う例えだと思うんですね。人生設計という言葉がありますよね。建物建設の前には設計図面を書くように、人生にも設計図を持って生きるというわけです。私はこの人生設計はないよりもあった方がいいと思います。と言いますのは、行き当たりばったりで生きると、何にも残さずに人生あっという間に終わってしまうからなんですね。そしてこのことだけは果たしたいという夢を持っている人は、まあ、少々のことではくじけたり傷ついたりしないもんです。私はこの夢の実現に向けて行くんだという人生設計を持っている人は、何かことを成す人になり得るのです。多くの方は大それた設計でなくても、何歳までにこういう仕事に就きたいとか、何歳までに結婚するんだとか、何歳までに家を建てるんだとか、いろいろ人生設計されると思うんですね。そしてその設計図の実現を目指して生きるわけです。しかしキリストはここで、建物の建築で一番大事なことは、どんな家を建てるかではなく、何を土台にして建てるかだ、とおっしゃったんです。どんなに大きくて、広くて、高くて、美しくて豪華な家を建てても、活断層の真上に建ててたり、ぬかるんだところに建ててしまったり、砂地の上に建てたりしたら、いざという時、すべてを失ってしまうというんです。雨が降り、洪水が押し寄せ、風が吹きつける時、倒れてしまう。しかも、立派な建物ほど、その倒れ方はひどい倒れ方なのです。さて、人生最大の大雨、洪水、風とは一体何を意味してるんでしょう。 それは死のことです。死がやってくるとき、私たちを支えてくれるはずのものは実は何一つ役に立たないということがわかります。死を前にしたときに、例えばお金は役に立つだろうか、死を前にしたときに、ああもっと株持ってたらよかったとか、もっと土地買っといたらよかったという方まずいないと思うんですね。持ってたって使う時間ないんですから。むしろ遺産相続争いが大変だと心配事を増やすようです。死を前にしたとき、教養は役に立つでしょうか。いや、逆だと思います。考える力を持っている人ほど、死を目の前にしたとき、悩みは深まるのです。死を前にしたとき、家族は役に立つでしょうか。いいえ、愛する者たちは別れを一層辛いものにさせるのです。実はお金も教養も家族も大切なものです。そして生きている間は本当に私たちに力となってくれるものです。しかし死というものを前にした時には、それらは揺るがぬ土台とはならないのです。死を目の前にしてもびくともしない土台、それはキリストご自身だけなのです。キリストはあなたの死の問題を解決するために、今から約2000年ほど前、イスラエルに誕生してくれました。そしてあなたの罪の身代わりとして、あの十字架にかかり、神の裁きを受けてくださったのです。そして墓に葬られましたが、三日目に死を突き破り、蘇ってくださったのです。さて、これらの出来事は歴史上においてすでに起こってしまったことです。すでに起こってしまったことなので変更がないんです。動かぬ事実なんですね。揺るがない岩なんです。この死を打ち破ったキリストという岩の上に立つ人生こそが揺るがない人生なのだとキリストは語るんです。私の言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができるとおっしゃったんです。ところで、私の言葉を聞いてそれを行う。ここで言う行うというのは、受け入れるっていう意味なんですね。聞くだけじゃダメ。理解するだけでもダメ。受け入れる。自分に語られたこととして、まず受け入れてみるということが、とっても大切なんです。今からちょうど1年ほど前、一人のクリスチャン女性の方が、癌で亡くなられました。天国に帰っていったのです。私のとっても親しい友達でした。その方は結婚してわずか1年余り、あっという間に人生駆け抜けて、天国に召されて行かれました。その方の1周年の記念式が先日、ありまして、そこに私も列席し、一年前のいろんなことを思い出したんですね。実は彼女が結婚間もない時、何回も何回も私たち家族を食事に招いてくださったんです。すっごく嬉しかったし、行きたいな行きたいなと思ったんですが、まだ新婚一年目でお邪魔するのはちょっとどうかな、それに随分お客さんが出入りしてるみたいで無理してるかもわからないな。そして私のスケジュールの調整のこともあって、ついつい今度ね、またねって先送りし続けてしまったんです。そして実際彼女のお宅に行ったのは、もう治る見込みがなく自宅療養するその時だったんですね。その時彼女は言いました。私が元気な時に来てくださったら、もっとおもてなしができましたのに。心にぐさーっと刺さったんです。そしてつくづく思ったことは、今しか受け取ることができない招きというのがあるということです。生きている間でしか受け取ることができない招待というものがあるのです。この福音の招き、神様の招きも同じです。どうぞ神の救いの招きを、今日と言われてるこの日に受け入れてくださいますように。 心からお勧めしたいと思います。